最近見た映画の話パート2。この番組は惑星科学を専攻する大学生春名誠が日常をありのままに語り、その成長を記録するポッドキャストです。さて、前回はスパイダーマンの話をしたので、今回は、スパイダーマンの後に私が見た4作品についてご紹介したいと思います。一つ目がストーリーオブマイライフ、私の若草物語。二つ目がボスベイビー。三つ目がエマ。四つ目が華麗なるギャツビーです。まず一つ目のストーリーオブマイライフ、私の若草物語についてご紹介します。これは2020年に公開された映画です。原作がルイザ・メイ・オルコットさんで、監督と脚本がグレタ・ガーウィグさんになっています。主な登場人物としてはエマ・ワトソン。エマ・ワトソンさんはハーマイオニーですね。エマ・ワトソンさん。あとはシャーシャ・ローナンさん。フローレンス・ビューさん。エリザ・スカンレンさんとローラ・ダーンさん。主な登場人物になっています。女性がたくさん出てくる映画で、女性が主人公、女性たちが主人公の映画なので、そのちょっと昔の、舞台はイギリスなのかな、多分、ですごい風景も綺麗だし、お家のこうしつらえっていうか、なんていうの、お家の中の飾りとかも綺麗だし、お洋服も可愛いし、なんかそういった、すごい可愛い、すごい可愛い衣装だったね。なんか全部おしゃれだったので、なんかそういったのを見るのが好きなのは、ぜひ、好きな方はぜひ見てほしいし、あとは、こう人生ってっていう、その大きな人生っていう主題がある映画だと私は思ってるので、なんか、そういった物語に興味がある方もぜひ見てみてください。これを見た後、必ず、私も思ったけど、必ず自分の人生についてちょっと振り返りたくなると思います。で、ここからネタバレありで喋りますね。ネタバレありで感想を喋ると、やっぱりね、この4人姉妹の次女のシアーシャ・ローナンさんが演じるジョー・マーチという役があるんですけど、ジョーに自分をめちゃめちゃ重ねましたね。ジョーと、あとは三女のフローレンス・ビューさんが演じるエイミー・マーチにめっちゃ自分重ねましたね。ジョーとエイミーは、すごい、なんだろう。そう、私っぽい感じだった。逆に、長女のエマ・ワトソンが演じるメグ・マーチは、メグは、なんかね、私とは真逆のタイプだなと思いながら見てました。いや、ジョーとエイミーの物語を見てたら、本当にね、自分に重ねたし、この映画を見終わった後に私がすごく思ったのが、ああ、自分の人生でさえ、こう、自分の人生って、やっぱりこう自分が選び取っている。こう自分が選択して決めているっていう印象を持ってるかもしれないけど、自分の人生でさえ全く自分では決められないのかもしれないなとか、こう大きな運命の渦に飲まれつつももがきながら生きるのが人生なのかなって。こう大きな流れは他から決められてしまっている。だけど、その中でどうにかしようとするっていうのが人生なのかなって思いながら見ました。なんかね、こう、自分の人生を考えてみても、生まれたところとか、誰の子供に生まれるかとか、親ガチャとか言葉もね、去年流行りましたけど、っていうのも自分の意思では決められてない自覚があるじゃないですか。こう、昔、その、生まれる前に選んで生まれてきたんだよというのを聞いたことがあるけど、実際には選んだ自覚がないので、選んで生まれてきたわけではないという言い方をしますけど、そう、生まれもそうだし、あとは、その出会う人たちも自分では選べないし、 ですよね。その、就活とかでもそうだと思うんだけど、会社のいろんな待遇の条件とかを、考えながら選ぶ、会社を選んだりするかもしれないけど、自分の興味とか選んでするかもしれないけど、結局みんな思うのは、結局一番大事なのは人、そこに働いてる人で、でもその入社前にそこに働いている自分と将来一緒に働くであろう人たちに最初に出会ってから選べるわけじゃないっていうのも、その不確定性っていうのが、その、なんだろうね、自分の人生を自分だけで決められるわけではないっていうところにも大きくつながるだろうし、あと世の中の大きな流れもあるし、その経済が、とか、そういった、その経済が、こう、調子が好景気か不景気かとかっていう、そういった流れも自分自身の、自分一人の力だけでは全く決められないし、だけども、その、そういった意味で、置かれた場所でどう咲くか、どう人生を、自分の人生をどうフィックスするか、なんていうの？自分の人生をどううまくやっていくかっていうのが人生なのかなっていう。ああ、そういうことなんだろうな。結局自分では決められないんだろうなって。そこに一種の諦めを感じるような映画でしたね。すごいこう、考えさせられる映画だったし、すごい共感したし、時代も全く違う、生まれた国も喋っている言葉も時代も全く違う映画の登場人物たちにとても共感するっていう、あの、面白い体験をしました。おすすめ、めちゃめちゃおすすめなので、ぜひ見てみてください。続いて二つ目にご紹介するのがボスベイビーです。2018年に公開された、監督がトム・マクグラスさんで、原作がマーラ・フレイジーさんで、脚本がマイケル・マッカラーズさんだそうです。完全アニメの、アニメ映画、アニメーション映画になっていて、ボスベイビーの声がアレック・ボールドウィンさんになっています。皆さん、映画の予告とかで、スーツを着た赤ちゃんが、すごい、こう、大人の男性の声で喋ってるっていう予告を見たことがある方がいるかもしれませんね。はい、それがボスベイビーですけども、なんかね、思ってた、私が最初に思ってた映画とはちょっと違って、面白かったです。なんだろうね。ボスベイビーがミッションインポッシブルみたいなことをするのかなと思ったんですけど、最初は思ってたんですけど、それとは違いました。で、ここからネタバレありで喋りますね。はい。ネタバレありで喋ると、ボスベイビーの、その、ボスベイビーって、弟がボスベイビーになってて、で、お兄ちゃんが主要なキャストとして出てくるわけじゃないですか。お兄ちゃんとボスベイビーが協力して、子犬が赤ん坊への、赤ちゃんへの愛を奪っているということで、可愛い子犬が世の中に広まることを防げみたいな、そういったミッションをやってましたけど、その主題がそもそも面白すぎるし、一番最初に、これは確かにそうだと思ったのが、ボスベイビーっていうか、その、ボスベイビーのお兄ちゃん。お兄ちゃんは、まず、お父さんとお母さんとそのお兄ちゃんで、三人ですごく幸せに暮らしてたんだけど、いきなりどこからともなく、わけもわからない弟ができたと。弟なんか全然欲しくないし、お母さんとお父さんの愛を自分だけが受け止めていたのに、受けられていたのに、いきなり弟が来て、そもそも弟ってどこから来たんだみたいなのがあって、そういったシーンがあって、それが確かになって、私もお姉ちゃんで、昔は、 その妹が生まれる前は一人っ子状態だったわけじゃないですか。お父さんとお母さんの愛を私だけが受けていたわけなんですけど、いきなりどこからともなく妹が現れ、どっから来たのみたいな感じの気持ちに昔の自分もなったのかなと思ったし、その昔の自分が妹が生まれた病院にね、お父さんと一緒に行ってお母さんの顔を初めて見た時になんかもじもじしていたみたいな、なんかお姉ちゃんになること分かってたのかなみたいないう話も聞きましたけど、でも正直な気持ちとしては、そう、子供のね、素直な気持ちになってみると、なんだいきなり来たちっちゃい赤ちゃんっていうのは何者なんだっていう気持ちとか戸惑いとかがそこにあってもおかしくないなっていうのがすごい面白かったです。はい、物語自体はすごいほっこりする可愛らしい物語なので、なんだろう、何にも考えたくないとか、 なんかただただハッピーになる映画を見たいとかっていう気持ちの時ってあるじゃないですか。この疲れている、こう、忙しい、この、現代社会において、疲れている時って。そういう時にぜひおすすめしたい映画になります。三つ目は、エマ。エマというのは、2020年に公開された映画で、監督はオータム・デ・ワイルドさん。原作がジェーン・オースティンさん。で、脚本がエレノア・カットンさん。でね、若草物語と一緒で、エマも、ものすごく有名な小説が原作になっているそうです。原作もね、ぜひ読んでみたいですね。英語でね、読んでみたいですね。で、主演がアニア・テイラー・ジョイさん。で、ヒーローっていうのかな？その、主演が女性の場合、その、主演が女性の場合、ヒロイン的な男性のことを、なんて呼べばいいかよくわかんないんですけど、この名前欲しいですよね。なんかヒーローっていうと、スーパーマンとか、スパイダーマンとか、そういった印象を、英雄という意味のヒーローになっちゃうし、ちょうどいい言葉がないのでちょっと困るんですけど、ヒロイン的な役割の男性、役としてジョニー・フリンさんが演じていますね。エマも一本目にご紹介した若草物語、ストーリーオブマイライフと一緒で、少し昔のイギリスのお話だったはずなので、すごい衣装がものすごい、衣装とか世界観がものすごく、凝ってる。当時はこんなに豪華絢爛だったのかという感じを印象を覚える、素敵な衣装、素敵なセットでした。で、ここから少しネタバレありで喋ると、エマってすごくいいところのお嬢さんなんですよ。いいところのお嬢さんで、自分が全て正しいと思ってて、周りも自分のことをすごく立ててくれる、そういった環境で育っている女性なので、すごく品があるし、賢い女性なんだけど、まあ、世間知らずなところもあると。そのせいで他人を傷つけてしまったりとか、傲慢な態度をとってしまったりもすると。そういった未熟な彼女なんだけど、その彼女が、まあ、人との交流によって成長するといった物語になっていますが、なんかね、立ち振る舞いの上品さがね、すごい良くて、その、会話のキャッチボールも秀逸で、なんか私結構洋画が好きで、洋画を字幕版で見るっていうのがすごい好きなんですけど、その洋画を見ていて思うのが、会話のキャッチボールがすごく素敵じゃないですか。なんか洋画を見終わった後、私なんかちょっとなんかフィクションっぽい喋り方になっちゃったりするんですよね。影響されて、セリフっぽいというか。 いや、セリフだからそうなのかもしれないけど、不必要な言葉っていうのがないし、うん、言葉選びが本当にスマートで、そんな会話をできるようになりたいなって思いながら見ましたね。そう、エマ自身は、そう、なんかね、悪い人がいない映画です、エマは。みんないい人。みんないい人なんだけど、時には衝突すると。うん、上品な人になりたいなって思いながら見ました。すごい面白かった。面白かったですね。なんかこう、私が今まで見たことがないような、ノンフィクションっぽいフィクションだったように思います。はい、おすすめです。最後にご紹介するのは、華麗なるギャツビー。2013年に公開された華麗なるギャツビーという映画は、監督がバズ・ラーマンさんで、原作が F. スコット・フレッツ・ジェラルドさんで、脚本がバズ・ラーマンさんとクレイグ・ピアーズさん。はい、だそうです。で、この華麗なるギャツビーはアメリカの作家さんですごい有名な方が書いた小説なのかな。で、何度も映画化されている、そんな作品になっています。で、華麗なるギャツビーと聞いて、調べてみるとわかるんですけど、映画のポスターが出てくるじゃないですか。そこに、レオナルド・ディカプリオがドーンって映ってるんですよ。今なんかドーンって言った瞬間に、上からなんか、住んでるアパートの上からドーンって音がしたんですけど、何なんだろう。何か物を落としたんですかね。はい。で、華麗なるギャツビーの映画のポスターは、レオナルド・ディカプリオがドーンって映ってるんで、レオナルド・ディカプリオがもう主演ドーンっていう感じの物語なんですけど、でもね、一番最初に出てくるのは、ディカプリオじゃなくて、トビー・マグワイアなんですよ。初代スパイダーマン演じたトビー・マグワイアが、出てきます。彼は、ギャツビーの隣人として出てくる。隣人かつ友人として出てきますね。はい。で、ヒロインとしてキャリー・マリガンさんが出てます。レオナルド・ディカプリオ。いや、これもね、エマと似てて、ある人の人生の物語で、ノンフィクションのようなフィクションの作品になってますね。レオナルド・ディカプリオがかっこよすぎるので、こう、紳士な感じがすごくかっこいいので、ぜひおすすめです。で、ネタバレありで喋ると、華麗なるギャツビーもね、やっぱ大きな主題として、過去は消せないっていうのがあると思うんですよ。人生の中でやり直したいって思うこととかあると思うけど、でも過去は消せない。全くなかったことにはできないよねっていう主題があって、で、それがね、確かにそうだなって。私結構潔癖症なところがあるので、自分の潔癖症かつ完璧主義なところがあるので、自分が昔やらかしたこととか、こう全部抹消したい気持ちになったりもするんですよ。なんかわかりますかね？こう自分、今まで積み上げてきたものが今の自分を作ってくれているから、こう過去の自分もすごく大事にしたいっていう気持ちはあるし、過去の自分に感謝もしてるんですけど、こうある時、ふと、その過去の自分を全てなかったことにしたくなるタイミングっていうのがあるんですよね。それは何かしらのタイミングでこう周期的に訪れる、こうそういった気持ちなんですよ、私の中にある。で、だけど過去は消せないよなって、なんかね、記憶喪失になれば過去は消せるのかっていうと、そうでもなくて、自分の中だけで消えるじゃないですか。でも他に及ぼした影響っていうのは全く消えないので、その過去を消す、文字通り過去を消すっていうのは、過去に戻ってやり直すみたいなこと、もうタイムマシンで過去に戻ってやり直すってことが できない限りは、だからもう絶対に原理的に無理なんですけど、過去に戻るとか過去を消すっていうのは全く無理なんだけど、過去は消せないっていうのはあるよなって、そう思いながら見ましたね。人生って、その若草物語でも喋りましたけど、人生って自分のコントロールか、すべて自分のコントロールかにはないなって。だからすべてがコントロールかにないんじゃなくて、一つもコントロールかにないっていう意味です。なんかすべてコントロール下にあるわけではないなという意味ではなくて、一つもコントロール下にはないっていう、まあそういった意味なんですけど、っていうのを思ったりとか、あとはそんな自分のコントロール下には全くない人生なんだけど、そんな中でうまくやっていかなきゃいけない上に、過去を消すことも全くできないという風なことを思うとシビアですよね。シビアだし、結局はこう何も自分のコントロール下に置けず、過去を消すこともできない人生において、何をコントロールしていくかっていうと、やっぱり自分の気持ちだけなのかなって。今の自分の気持ちを何とかするしかないんだろうなって。今の自分の気持ちを変えて行動を変えていくことが、私たちがやるべきことなんだろうなっていうのを思いました。あ、なんか我ながらね、すごくいいことを言ったようなので、もう一回言っておきましょうかね。もう一回言っておくと、人生は全く何も自分のコントロール下にはないんだけど、ないし、自分がやってきたこと、過去っていうのは全く消せない。だけどもというか、だからこそ、何をコントロールして人生を生きていくかって言ったら、やっぱり自分の、現在の自分の気持ちだけなのかもしれないっていうのを思いましたね。はい、というのが今回、ぐわーっと見てきた、この一週間ちょいで、スパイダーマンから始まり、華麗なるギャツビーまでぐわーっと見てきた映画のご紹介でした。前半戦はスパイダーマンシリーズの、まあ、見方というか、スパイダーマンシリーズについて喋りましたけど、後半は主に、こう、小説が原作となっている、ノンフィクションっぽいフィクションを、の映画を見て、人生について考えるっていうのをやってみました。やってみましたっていうか、自動的に考えました。はい。っていう素晴らしい作品、4作品でしたので、ぜひ、皆さん、興味がありましたら、見てみてください。番組の感想や私へのメッセージは、harunamakoto@gmail.com、harunamakoto@gmail.com、またはツイッターでハッシュタグ、まことの友をつけてつぶやいてください。お待ちしています。私が友達と宇宙を熱く語るポッドキャスト番組、コペテンナイトは、毎週水曜土曜に更新しています。最後までお聞きいただき、ありがとうございます。次回もお楽しみに。